Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないっしょ第9回です。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と、
斉藤でございます。
どうもどうも
どうもでございます。
始まりました。
はい、
なんとなくこの番組もだんだん市民権を得てですね、
はい、
そんな人が聞いてくれるようなんですけれども、
うん、
嬉しいことですね。
嬉しいでございますね。
なんですけどね、
うん、
全然回かなとかの質問でもとても難しいというか、ちょっと本職の方から質問とか来ちゃったりして恐縮をしている感じなんですけど、
うん、
まあまあちょっとだけ説明させてもらうと、この番組私普通の会社員でですね、
はい、
ちょっと写真を長くやってまして、
はい、
まあ、同僚からねえねえどうやったらうまく撮れんのっていうのを受けたりして、
うん、
それについて答えるぐらいのことはできるんですが、さすがにこうね、実際こう職業で写真を撮ってる方に質問とかされると
、
ってどぎまぎしちゃうぐらいな感じで、
はい、
ちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組って感じで聞いていただけると嬉しいなと思っております。
ですね、
ですね。です。まあね、楽しんで聞いてくれる方はどなたでもすごく大歓迎なんですが、
うん、
とてもこう高度なことにお答えできるほどの腕はないので、
はい、
どちらかというとこうリラックスして聞いていただけるかなと、
うん、
嬉しいなと思っております。
はいはい、
そういえば斉藤さん、最近こう写真ライフは何か変わったことありますか？
ですね、前回のエンディングにも言ったんですけどね、レンズを買いまして、
うん、おやりますね。
レンズ買ったんですけどね、
うんうん、
ですね、でかくて重い。
でも買うときにでかくて重いのは何となくわかるじゃないですか。
うん、もちろんそれはそうなんですけど、なんでそのレンズを買ったかっていうと、
うんうん、
あのね、よれるんですよ、それ。
大きく撮れる。
そう。
ギュッと。
そう。レンズの後ろにマクロってついてて。
はいはいはい。
うん、あのレンズの名前の後ろにね、
そうですね、
マクロってついてて、だいぶよれるんですよ。だから前のその純正の 50mmF1.8 よりも全然よれるんですよ。
はいはい、あ、そうですね。50mmF1.8 っていうあのキャノンのレンズだと、30センチぐらいでしたっけ？
45センチですね。
45センチか。
うん。で、新しく買ったやつってね、20センチまでよれるんですよ。
うんうん。
これがもう、いい。これがいい感じで。
お花とか撮ったりね、
うん、
あとちっちゃいもの撮ったりするときにやっぱりマクロってついてたとよれるからね。
まあ、でもこれってやっぱあのなんちゃってマクロっていうあれになるんですか？よくわかんないんだけど俺も。
ですね、マクロレンズっていうのはすごく定義は難しくて、昔はですね、うん、マクロっていうと、
うん、
等倍って言ってですね、
はい、
こうフィルムに映る本物が同じ大きさぐらいまでよれるやつがマクロって言ってた時期があるんですよ、うん、
はいはいはい。
なので切手とかが画面いっぱいに撮れるとかを、
うん、
まあ、マクロっていうところもあるんですけど、
うん、
今はそこまで寄れなくてもマクロっていう言い方をするんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
うん、コンパクトカメラがすごく寄れるやつが多いんで、
うん、
一眼レフとかで買って撮ってると、あれ、コンパクトカメラだともっと大きく撮れたのになって思う方は結構いるんじゃないかと思う
んですね。うん、
だからその辺はこう一眼レフを買う時のちょっとだけ小さな落とし穴で、何でも撮れるって思って買ったのにこの拡大ができないのみたいなありますよね。
うん、ありますね。結局やっぱりそのくっつけるレンズに大きく左右されますもんね、一眼レフってね。
うんうん、そうですそうです。
うん、難しいな。
ということでいろいろ撮ってるわけですね。
はい、桜ね、今回桜も散々撮ってきました。
お、この番組はね、あの桜を出さないという特徴がある、
はい、
珍しい写真番組聞きながら、あ、聞くだけで楽しめるっていうのも一つポイントなので、
はい、
あんまりこう写真を出さないでやってますけど、
うん、
今度はね、なんかちょこちょこっとまとめて見られる場所あってもいいかななんていうふうには思ってますけどね。
そうですね、うん
うん、そんなこんなで、
うん、
今日の本編でお話しするのは、
うん、
先週お話した露出と露出補正みたいなところに対して、
はい、
もっと露出しちゃったらどうっていうような話をしていきたいと思っております。
はいはい、
はい、露出しすぎちゃったらどうっていうのもなんか変なんですけどそんなこんなで話を進めていきたいと思います。
はいはい、
はい、ということで本編に参りましょう。
はいはい。 Please hang up and try again。
前回に引き続き露出の話をします。
はいはい。
先週腑に落ちました？
ですね、ちょっとね、改めて聞き直して思ったんですけど、
うんうん、
前回の露出補正の話っていうのは、
うん、
要はカメラが、例えば、白すぎるものを撮るとカメラがこれ明るすぎんじゃね？つって、暗くしちゃう、わざと。灰色っぽくしちゃう。で、逆に黒いものを撮ると、これ暗すぎね？つって、こうちょっと灰色っぽく映してしまう。
そうですそうです。
うん、これは、うん、なるほど納得なんですけど、でも、うん、例えば普通にカメラを持って撮った時に、この間の俺の桜の話でもちょっとしたかもしれないんですけど、
うんうん、
うわちょっと明るすぎるなーって思った時に、
うん、
普通に露出補正をマイナスにするじゃないですか。
はい。
で、例えば、あ、ちょっと、なんかもうちょっと明るくしたいなって時には、プラス補正にするじゃないですか。
そうです。
うん。でも、これって、今、最初に言ったことと、反比例な意味になっちゃいますよね。
反対の話ね。
反対の話になっちゃいますよね。これって、すごく分かりづらい話じゃないですか。
そうですね、
うん、
補正は逆向きなんで、
うん、
カメラ君が勝手にやることに対して、
うん、
もう少し明るくしてもう少し暗くしてよっていうのが補正なんですよね、
はいはい、
だから結局最終的にできたものをもっと暗くしたいときにはマイナス、明るくしたいときにはプラスっていうのは変わらないんですけど、
うん、
それと白いと、カメラがマイナスというか暗めに撮るからプラスにするっていうのがごっちゃになるわけですね、う
ん、ごっちゃになる。それがちょっと難しいかなって思ったよ、
うんうん、一番わかりやすいのは1枚撮って、うん、
はい、
自分が見たものよりも黒っぽく撮ってたら、プラスに補正しちゃえと、
うんうんうん、
黒く映ってたら、プラスに補正して、
うん、
白すぎて映ったらマイナスに補正するっていうのをやってあげれば、うん、露出補正ができるっていうのが、まあ、一番わかりやすいことかな。
はいはいはい。
そんなこんなでその適正な露出にしましょうっていう話をしたんですよね、
うん、
先週先々週と、
はい、
で白いものを白く撮る、
うん、
黒いものを黒く撮るっていうのはまあ当たり前で目で見たり撮れるんですけど、
うん、
今日はそれを演出に使えないかって話をしようと思ってるんですよ。
なるほどなるほど。
写真の用語で言うとハイキーとかローキーっていう言い方をするんですけど、
うん、
ハイキーな写真は全体が白っぽい写真をハイキーって言って、うん、ローキーって全体が黒っぽい写真をローキーって言うんですね。
はいはい。
で写真って結局見たままをそのまま撮るのももちろんいいんですけど、
うん、
ある種作品って言ったら、うん、おこがましいかな、なんかこう演出していいわけじゃないですか。
ですよね、うん、
うん。なのでちょっとだけ白いお花を撮るのに、
うん、
同じように白くするでもあるんですけど、
うん、
もっともっと露出補正をたくさんしちゃうと真っ白に撮れるんですね、うん、
はいはいはい、
うん、例えば、ディティールがなくなっちゃうぐらい真っ白にも撮れるんですね、
うん、はい、うん、
そうすると写真というか記録写真としてはいまいちかもしれないですけど、
うん、
作品としての写真は、
うん、あ、
これはこれで綺麗なんじゃないかというふうにできるんじゃないかと思っていて、
うんうんうん、
同じように真っ黒に近いように撮っちゃ
う
っていうのもできるんじゃないかと思うんですよね、
はいはいはい、
だから露出補正を、補正っていうのを本物に近づけるんじゃなくて演出の道具としての露出補正にするっていうのが今日の話で、
うん、なるほど、うん、
例えば桜を撮るときに普通に撮ってると、
うん、
桜のディティールが分かるようにちょっとだけプラス補正をして明るめに撮るとかっていうのがよくあることなんですね、
うん、はいはい、
うん、なんですけどもっともっと白くしちゃうと、
うん、
真っ白で背景とかも白っぽい、
うん、
白の中で本当に桜の花のこう外形と真ん中の何、
うんうんうん、
おしべとかめしべ、
はいはいはい、
とかだけが見えるような写真とかにもなるんですよ、
うん、
どんどんやっていくと、
うん、
そうすると表現したいものっていうのが中に入ってきてたんだ、
うん、
分かりやすい言い方かどうか分かんないんだけど、
うん、
どっちかというと背景白い方は、
うん、
爽やかとか軽やかとか明るい感じ、うん、明るいの当たり前か、
うん、
それに比べてローキーどんどん黒くしていくと、
うん、
シックだったり、
うん、
重い写真だったり、うん、っていう風にできてくるんですよね。
まあしっとりな感じもね、
そう
そ
うそう、
それに入るからかな。
お花とかだとやっぱりこうハイキーに撮る方が
分
かりやすかったりするし、
特に春先だったらまさにハイキーが非常に合いそうですよね。
そうそう、うん、あとはよくこうお花でもテーブルの上にテーブルクロスがあって、
うん、
花瓶があってお花を撮るっていう時には、
はい、
全体をこう明るくしてしまって、
うん、
華やかな雰囲気だとか、
うん、
軽い感じを出すのがすごく受けると思うんですけど、
はいはい、
一方でこう裏通りの夕方みたいなところを撮るには、
うん、
これから暗くなる感じを出すとかっていう風に撮りたいときには、
うん、
ローキーに落としていくと、
うん、
重い雰囲気が出たりとかっていう風にできるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどなるほど。
写真って結局こうよくどうやったらいい写真が撮れるのって話があるんですけど、
うん、
いい写真って人によって全然違うと思っていて、
そうなんですよね、うん、
うん、だから自分がこんな感じがいいなって思うものができるようになることがそのいい写真なんじゃないかと思ってるんですよ、
うんうん、
そうだから上手い下手を言うのは好き嫌いを言うことであって、
うん、
そうじゃなくて、あ、俺が撮りたい写真ってこんな感じだっていうのにできるようなコツがうまくこう、うん、解読できると、
うん、
写真をの幅が広がるし楽しさが上がってくんじゃないかと思っていて、
うん、
露出補正を教科書通りっていう方変ですね、まあ、教科書もロッキー杯に書いたりするんですけど、
うん、
正しく写すっていう方に使わないで、
うん、
自分の思った方向に鋭意振っちゃえっていう風に使うと、
うん、
楽しさが広がってくると思うし、
うん、
そうすると今度はなんで自分のカメラはこんだけしか露出補正ができて、もっともっとできればいいのにって思ったりっていう、
うん、
自分がカメラについてねこんな機能が欲しいっていうのが具体的に見えてくる。以前に比べて一眼レフとかでも露出補正の幅が増えてる機種が増えていて、
うん、
プラスマイナス2段っていうのから、数字がプラス1プラス2っていうのとマイナス1マイナス2っていう幅が多かったのが、
うん、
最近は3っていうところまでっていうのが、
うん、
増えてたりしますね、
うん、
あ、そうそう、今プラス1プラス2とかマイナス1マイナス2って勝手に言っちゃいましたけど、
うん、
プラス1プラス2とかって話、してませんよね、あの何が起こるかっていう詳しいところ、
うん、ですね、うん、
プラス1って書いてあるのは光の量が倍になるのがプラス1、
うん、
プラス2だとまた倍になるんで、
うん、
元から言うと4倍になるんですね、
はいはいはい、
マイナス1っていうのは半分、
うん、
マイナス2っていうのは8分の1っていう、
うん、
そのカメラの中で掛け算で増えてくるものが多いんで、
うん、
シャッタースピードだとプラス1だと時間が倍になって、
うん、
プラス2だと4倍になる感じ、
うん、
っていうのをちょっとだけ覚えておくといいかもしれません、
うんうんうん、
まあ、普段はねそんなにシャッタースピードとか絞りのとか感度を数字で細かく考えるとかはしなくていいと思ってるんで、
うん、
ただ、
うん、
プラスに補正をしていくとシャッタースピードとかが長くなりがちなんで、
うん、
手ぶれとかにつながることも光が少ない時にはあるんで気をつけた方がいいかなと思いました、
うん
うん、そんな感じでこうハイキーとローキーを使いこなすという、
うん、
チャレンジしてみる、
うん、
あとはもっともっとこう設定値とかも自由に遊んでみるっていうのが面白いんじゃないかと。
そうですよね。
今日のまとめになるんですけど、
うん、本当に今回そんなことないし初めて何回も出てるけど、所詮は所詮って言っちゃ失礼ですが、デジタルカメラなんでね、いくらでも撮り直し効くんで遊んでみる、見た方が勝ちですよね。
そうです、
うん、
自分がいいって思う写真が撮れるのが、いい写真だと思ってるんで、うん、ぜひぜひ遊んで
見てください。
楽しい方が大事なので、
ね、
綺麗な写真よりもと思っているので楽しく写真を楽しんでいただけるといいなと思っております。
はいはい、
来週はですね、
うん、
まだ決めてないんですが、
うん、
露出のところとよく関係してくる感度設定、
感度設定、はい、
感度どうなのっていう話を、してみたいと思っております。
ISO とかね、 ISO とか言われてるあれでございますね。
そうそうそう、うん、そうですよ、サザエさんかっていう感じですよね。
磯野家かっていう、やかましはっていう感じですね。
ということで後半に行きたいと思います。
はい、
はい、教えてよしや先生のコーナー。
今回はブログに質問をいただいております。
はいはい、
ということでブログの質問をちょっと読んでみますね。
うん、お願いします。
前回の第7回にもらったのかな、
うん、
クマギャさんと書いてありますね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ写真用のソフトがありますが、それぞれ特色があるんでしょうか、
うん、
カメラメーカーのソフトと大きく差があるのでしょうか、
うん、
ローの現像とか違いがいまいちわからないので、うん、お手数ですがよろしくお願いします、
うん、
というご質問です。
はい、
そうですね、いろんなソフトありますよね。 Mac 用もあれば Windows 用もあったりして、
うん、
やっぱりどれを選んでいいかっていうのは迷うところかなと思います、
うん、
冒頭で言ったんですけど、
うん、
この番組こういろんなもののレビューをバッチリやって誰にでもこう分かるような情報満載というよりは、
うん、
もうちょっとなんだかよく分かんない人があそうなのかっていうのがね分かるようになるっていうのがポイントだと思っているんで、
はい、
いろんなソフトを取り上げてどうこうって説明しようと思ってないんで、
うん、
とりあえず自分たちがどんなのを使ってるかっていう紹介と、
はい、
こんなこと気をつけると自分に合ったソフトが見つかるんじゃないのって話をしようかと思ってます、
はいはい、
ちなみに斉藤さんは写真用のソフトっていうのかな、
うん、
は何を使ってます？
ですね、俺はあの取り込み用には、私はあのキヤノンの KISS X4 を使ってるんでございますから、
うんうん、
取り込みにはですね、なんだっけ、
Windows だと EOS Utility っていう名前で、
うん、ね、Mac 版もね EOS Utility ですね、これ。
あ、そうですか、うん、でそれでカメラからパソコンの中に写真が行って、う
ん、で取り込んで、で俺は最初の頃はあの、うん、キヤノン純正のデジタルフォトプロフェッショナル、
あ、はいはいはい、あの、うん、一眼レフについてくるやつね、
はいはい、
あります、あります、
それを使ってたんですけど、ちょっと背伸びをしまして、
はい、
ちょっとお金を出しちゃって、うん、Adobe の Photoshop、Lightroom ってやつをちょっと買いまして、
おお、
それでちょっと編集してるんですけどね、
うんうんうん、うん、そのライトルームにしようかなって思ったきっかけってなんかあるんですか？
ですね、デジタルフォトプロフェッショナルでも全然良かったんですけど、
うんうん、
うん、でもフォトショップそのものを使うまではいかなくても、
うん、
もうちょっといじりてえなーって思ってた時に知り合いから話聞いたら、まあそしたらじゃあライトルームっていうのがあるよって教えてもらって、それでやってますね、
うんうん、そうですか、
うん、
私はですね、うん、取り込み、
うん、
カメラから PC への取り込みはカメラにくっついてきたユーティリティというか、
はい、
写真ん、カメラ付属のソフト、
はい、
なので一眼レフから取り込むときには EOS ユーティリティで、うん、パワーショットっていうデジタルカメラ、うん、コンパクトデジタルカメラですね、うん、そっちの方はなんていうソフトだったかあんま覚えてないぞ。ただくっついてきたのを使っていて、ハンディカムっていうんですか、カムコーダーっていうのかなっていうのがソニーで、
うん、
それにはピクチャーモーションブラウザーっていうソフトがくっついてきて、
はいはい、
動画の取り込みはそれでやったりとかして、なんか取り込みは全然いろんなソフトでやるんですよ。
うん、
で、管理で一番使ってんのは、今はピカサかな。
ピカサ。
ピカサっていう、それ無料のソフトなんですけど、うん、それで管理をすることが多いんですけど、うん、結構いろんなこうやりたいことっていくつかあって、それぞれで得意なソフトを使い分けてるというか、いろいろ使ってる感じになってますね。うん、だから、キヤノンのユーティリティを使ってたり、ピカサを使ってたり、ソニーのユーティリティを使ってたりっていうのが行ったり来たりしてやってるっていうのが今かな。
うん、まあ確かにそうですよね。これだっていうのは本当にね、
そう、
ここそれぞれ
の人だとね、うん、iPhoto をメインに使ってる人も多いんですよね。
あ、多いですね。うん、
うん、これも何でもできるというか。
そう、iPhoto も使ってまして、
うん、
もしかしたら管理っていう意味では iPhoto 一番使ってるかもしれませんね。
そうですね。
うん、
なので多分写真管理とか写真用のソフトを選ぶときは、
うん、
管理をするっていう、うん、自分のライブラリーをどう管理するかっていうのを、
はいはい、
まずは注意して選ぶのがいいんじゃないかと思うんですね、
うん、
特にだんだん写真が増えてくると自分の管理方法を続けなきゃいけないじゃないですか、ずっと、うん、
はいはい、
その時に自分が、あ、こんな感じで整理したいんだっていうのと合ってる方が良くて、
うん、
例えばですね、フォルダーごとに、イベントごとにフォルダーを作ってその中に写真を入れたいっていう人もいると思うんですよ、うん、
はい、
そうするとフォルダーに名前をハワイ旅行とかつけたくなったりするんですけど、うんうん、
娘の
私が使ってるどっかのソフトは、うん、取り込んだ後フォルダーの名前を変えると、怒られるというかですね、
うん、
その写真見つかんねえよっていうようなやつもあるんですよ、う
ん、
だからそういうなんていうのかな、硬いっていうか、
うん、
わがままっていうのもあったりして、そんな感じで自分がどういう、写真の整理をしたいか、逆に、フォルダーとか全然意識したくなくて、
うん、
その専用アプリの中のカレンダーみたいなところからえいえいって選べればいいっていう人もいると思うんですね、
うん、はい、
なんですけど私の方でおすすめなのはやっぱりどこに自分の写真がどういう形で入ってるかがうまくわかる方がいいなと思っていて、
うん、
それは一つは友達に写真をあげるときに写真のファイルを探したりすることがあると思うし、
はい、
あと長くやってると写真をバックアップしたくなったりするんですよ。
ですよね、うん、
今回ね、その震災とかがあって、うん、写真がなくなっちゃったとか写真がすごく、残っていてよかったとかって話を聞くたびに、
うん、
あ、写真のバックアップって大事だなと思ってるんですけど、
うん、
写真のバックアップするときの指定ってやっぱり自分の写真がハードディスクのどこにあるかをこう探さなきゃいけないなと思うんですね、うん、
はい、
Windows だってエクスプローラーとか、
うん、
Mac だったらファインダーで探すことになると思うんですけど、
はいはい、うん、
そこでどんな感じに自分の写真がこう溜まっているかを知らないと、バックアップもどこからどこまで撮ればいいかとか分かりにくいじゃないですか。
うん、確かに。
なので、その自分の整理したい仕方がうまくできるソフトを選ぶのが管理としてね、うん、いいんじゃないかと思っていて、はい、その他に取り込みだとか、うん、印刷、あとはお友達にあげる、うん、あと大事なレタッチとか呼ばれる編集、うん、それぞれについてやりたいことがあるんじゃないかと思っていて、うん、一本のソフトで何でもやりたいっていう人は何でも機能がついてるやつ、うん、私はどっちかっていうと取り込みはキヤノンのやつのやり方が好きだなとか思って、うん、キヤノンのやつで撮影日ごとのフォルダを自動に作ってとかにしちゃっていて、うん、管理はピカサが楽ちんで軽いから好きだなとかって言って使ってたりして、その辺で使い分けるのもありなんじゃないかなと思ってます。特に取り込みとか管理は、やり方を変えるのが大変なのと、うん、ついついめんどくさくなるんですよね。
そうなんですよね、うん、
取り込みとかもいちいちソフトウェア立ち上げて、うん、私の知り合いでは手でねコピーする人がいるんですよ。フォルダーを開けて、
はいはいはい、
そういう人はカメラの中のフォルダーを開けて、こっからここまでを新しいフォルダーを手で作って名前つけてコピーってやるんですけど、うん、やっぱめんどくさいなと思ってるんで、うん、キヤノンのやつをブスって繋ぐと勝手に立ち上がって、
うん、
取り込むっていうボタンを一回押すと吉田にやってくれるっていうパターンが多いんで、
いいですね、
うん、長く続けられるっていうのも大事かななんて思うんですよね。あと写真をこうローって言って、
はい、
カメラの中の情報を捨てない、なるべく捨てない形式があるんですね、
はい、
ローって生って意味なんですけど、うん、生魚の生です、うん、JPEG っていうのにしちゃうと中に入っている情報がどんどん削られちゃうんですけど、ローっていう形式から JPEG に直す方法もそのソフトで現像っていう言い方をするんですが、カメラにくっついてきたやつで必ずできるようになってるんですけど、ローっていうのが撮影できるカメラだと、それに比べて Adobe の Lightroom とかはローの現像とかっていうのもできるようになってるんですが、どっちがどれだけ使いやすいとかっていうのは何とも言えないですね。
そうですね。また
慣れもあるし、
例えばそのAdobe 製でローを現像とか、まあ、キャノンの純正のその DPP で現像ってやったりすると、うん、なんか仕上がりが違うらしいじゃないですか。
うん、違う。
厳密に言っちゃうと。
うん、なんですけど、うん、もう好みだと思っていて、
うん、
使いやすさの話と画像の好み、
うん、
だと思うので、私の方からこっちの方がこんだけいいですよっていう風にも言えないなと思って。
だから
とりあえず、うんうん、ついてきたやつを使ってみて、
うん、
納得いかんとかっていうんだったら、うん、買い出してみるとか、うん、っていうのでいいんじゃないかと思うんですけどね。
まあただあれですよね、まあアドビなんかそうだけどお互いですけどね、
うん、そうですよね、うん、フォトショップエレメンツっていう、
うん、
管理が結構できるタイプのやつは、
うん、
安いのかな、
1万ぐらい、
ね、それでも1万円ぐらいするんですよね。あと最近だと編集をするのもウェブのサービスがあったりするの知ってます？
ああ、知ってます、知ってます、
うん、で高いソフトを使わなくても例えばこういろんな飾りをつけたり、
うん、
明るさの調整だったり大きさ変えたりとかっていうのがウェブ上でできるサービスとかもあるんで、
あるんですよね今ね、便利だな、
便利なんですよね。そんなのも面白いんじゃないかと思うんで、うん、私はやりたいことがある程度見えてる人はそれに応じたソフトを使い分けるのがいいかなと思うし、
うんうん、
あんまりよくわかんないっていう人だったらまずはカメラにくっついてるやつと無料のやつを使い比べてみていい方、あとは長く自分の管理方法として続けられるやり方を探してみるといいんじゃないかっていうふうに思ってますね。お答えになってましたでしょうかね、熊木屋さん。
ねえ、
うん、
まあちょっと選択肢がねあまりにも広すぎるしちょっと難しいと思うんですよね。俺も悩みましたからねこれはね、
うんうん、私って使わない機能たくさん入ってるんで、例えばピカサの面白いところは、
うん、
顔認識とかがあって、
はい、
誰々さんが写ってる写真だけピックアップするとかができたりするんです、
はいはいはい、それねあの iPhoto にも入ってますね。
そうですよね、うん、で iPhoto だと今度は、位置情報をどこどこで撮ったって経路情報入ってると地図の上で管理できるとかってのもあったりして、うん、そんな感じでいろいろ特色はあるんで、
うん、
好きなものだけつまむのもよし、ソフト任せにしてその中にこう入るもよし、
うん、
いろいろ試してみるといいんじゃないかと思っております。
そうですね、本当これ試してもらってその人が納得するのを使うのが一番だとしか言いませんもんね、我々はね。
そうですね、うん、ぜひあの自分のライカメラライフ、
うん、
に合ったソフトが見つかるといいんじゃないかと
思います。
思います。
はい、
ということで引き続き質問の方は募集しておりますので、
うん、
ブログでもメールでもお寄せくださいませ、
はい、ぜひ送ってくださいね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくです。
サンのフォトナイスショ
ーということで今回もエンディングでございます。
はいはいはい、はい、
他にカメラライフで何か変わったことありますか。
ですね、今日本こんな状態だからね、うん、一つ経済をぶん回せって意味で中古でコンデジなんかも買っちゃったりなんかしたんですよ。
お金回してますね。
もう今お財布の中にあのユキチさんがいないんですけどね。もう本
当にということはコンデジと一眼こう持ち歩いてシャクラッと撮ってるのか。
撮ってますね。またこのコンデジがなかなかいい仕事をしてくれまして。
ふむふむ、うん、あの何買ったんですか。
ね、キヤノンの S90 っていうあの現行モデルの95の前の方なんですけど、
あ、ちょっとお高めでスタイリッシュなタイプですね、薄くて、
あの真っ黒でね、四角いのが気に入ってた、ね、S95 っていうのが欲しいなって思ってたんですけど、うんうん、ちょっとさすがに予算的に買えなかったって思ってたら、たまたまこう中古屋さんを覗きに行ったら比較的お安く売ってまして、
ああ、読んでいたわけですね。
読んでました。
僕お家に連れてってっていう声が聞こえたわけだ。
もう持って帰ったる、持って帰ったる、お前持って帰ったるっつって買って帰ってきて、
お
う、いやでも撮ってみたらまあやっぱり、旧タイプとはいえさすがにあの高級コンデジと言われる部類ですね。
そうですね、
うん、びっくりしました。業者には
コンパクトデジカメは絵を撮るところの大きさが、うん、大きめなやつとちっちゃめのやつがあって、
うん、
その S90 っていうのは大きめなタイプで、まあ、高級な方の部類に入るんで、光が多いところだと一眼レフと、まあ、見間違えるほど綺麗に撮れることがありますよね。
はい、もう綺麗に背景がボケたりするんですよ、びっくりするぐらいに。
あ、使い方によってはね、
使い方によっては、
うん、
いやー、これちょっといい買いましたなぁ、思いましたね。
そうですか。
うん、でも、俺の
ぜひ、あの、一眼レフ君も持ち歩いてあげてください。
いや、もちろん持ち歩く機会が少なくなっちゃったかもしれないな。まあ、でも、やっぱりその、小ささのね、機動力っていうのは、やっぱ一眼レフよりも、その、コンデジの方がね、本当に高いし、同じように撮れちゃうっていう部分では、ちょっと、今回の俺が買った S90 っていうのはね、ちょっと、あの、バザーイな世界なんですけどね。
そうですよ。この番組でも言っているけど、持ち出さないカメラは役立たずだっていうのがあって、う
ん、ですね。でもやっぱり、うん、せっかくレンズも買っちゃったからね、もうやっぱりできれば一眼持って歩きたいんですけどね、うん、
ですね、うん、まあまあ楽しく長続きできるようにこう使い分けをできるといいかなと思っています、
うん、そうですね、
うん、はい、私はなくしたコンデジの次のやつを買おうと思いながらなかなか買えない日々が続いております。
あの、早く買って僕に見せてください。
わかりました。
はい、
ということでですね、
はい、
告知の方をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんのメッセージを募集しております、
はい、
本当にねコメントだけでも構わないので送ってください、うん、もちろん質問も待っております。
待ってます。
投稿は、ブログやツイッター、メールなどで受け付けております、
はい、
メールアドレス、メールで送っていただくためには sonnap@0438.jp、そんな p@0438.jp に送ってください。
はい、
ツイッターはですね、同じように sonnap というのでやっていて、最近ちょっとね、ツイートが減ってるんですけれども、そっちでもちょっとしたコツとかを、つぶやいてたりします。
はい、
あとブログは、そんなフォトないっしょとひらがなで検索していただければ見つかると思います。そちらのコメント欄でですね、今回みたいに質問していただければ番組で取り上げたり、お急ぎのやつはたまにあのコメントの中で答えちゃったりしてるんで、はい、ぜひそっちでも質問をください。
はい、
姉妹番組のそんなことないっしょ、そんな it というのもやってるので、ぜひぜひそっちも聞いてほしいんですが、
はい、
どんなことを喋っているかは今わからないので、
はい、
ぜひ、ちゃんとダウンロードして聞いていただけるといいかと思います。はい、来週喋ろうと思っているのは、
うん、
まだちょっと確定ではないですが、感度っていいの、うん、っていう感じのことを、はい、喋ろうと思っているのでお楽しみにしてくださいませ。
はい、露出とか感度とかちょっと勘違いしちゃうかもしれませんけどね。
そう、ぜひ勘違いして友達に勧めていただければと思います。
ちょっと、はい。
ってな感じでお送りしてまいりました、はい、そんなことないでしょですね、うん、今この番組で使われている後ろに流れているはずの BGM は、うん、鉄王芸術制作所さんの、楽曲をクリエイティブコモンズのライセンスで使わせていただいてます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今回もお送りいたしましたのは吉安と
絞りとか社会進歩の話がいつぐらい出てくるのかな、楽しみだなと思ってる斉藤でお送りしました。
多分13回ぐらいかな。じゃあまた来週
また来週
聞いてね。
ありがとうございました。